ですね、早速聖書を開けていきたいと思いますけれど、今日もですね、レビ記の1章の1節から9節の御言葉になります。もう何度も読んでいる御言葉ですけれど、開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセを呼び、会見の幕屋からこれに告げて言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち誰でも家畜の供え物を主に捧げるときは、牛または羊を供え物として捧げなければならない。もしその供え物が牛の半歳であるならば、お牛の全き物を捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で主の前に受け入れられるように、これを捧げなければならない。彼はその半歳の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて、彼のために贖いとなるであろう。彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちはその血を携えてきて、会見の幕屋の入り口にある祭壇の周囲にその血を注ぎかけなければならない。彼はまたその半歳の獣の皮を剥ぎ、節々に切り分かたなければならない。祭司アロンの子たちは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を並べ、アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを頭および脂肪とともに祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主に捧げる香ばしい香りである。アメン。今日はこのところから主に受け入れられるためにパート4ということで、主に受け入れられるためにというのはね、今日で終わりますけれど、私たちがですね、主に受け入れられるためにという言葉を聞くと、すぐに何をしなければならないかというふうに考えがちですけれど、先週お話しさせていただいたように、私たちに必要なこと、それは神様を信じることであります。主に受け入れられるために私たちがしなければならないこと、それは行動ということではなくて、まず私たちがイエス様をしっかりと信じるということ、それに勝るものは何もないということをお話しさせていただきました。今日はですね、少しそれに相反することになるかもしれないんですけれど、旧約聖書、また旧約の時代というふうに聞いて連想するものといえば、どのようなものがあるでしょうか。例えばですね、ある人はモーセとかダビデとか、いろいろなことを想像すると思うんですけれど、その一つとして律法というものがあるのではないかなと思います。旧約聖書といえば律法、そして新約聖書といえば福音、恵みというふうにイメージしておられる方が多いと思います。律法とはですね、人間に与えられた神様の基準であります。神様の心そのものであります。ですから律法という言葉を聞くだけで嫌なイメージを持つ人もいるんですけれど、律法は良いものです。皆さんよく知ってください。律法は良いものですよ。イエス様は律法を廃するために来たとは言っておられない。律法をなしにするために来たとはイエス様は言っておられないんです。逆にイエス様は律法を完成するために来たと言われました。イエス様も律法を否定はしておられないですよね。でも人間は律法という形式にとらわれて、そしてその方法さえクリアすれば神様に受け入れられるんだというふうに考えるようになりました。言われたことだけすれば神様は受け入れてくれるんだ、この方法さえクリアすれば神様の前に OK なんだというふうに考えるようになった。それが律法主義であります。ですから律法は良いものだけれど、そこから出てきた律法主義は良いものではないんです。この2つの違いをしっかりと知っておかなければならないと思います。でもこの律法の時代ですね、確かにしなければならないこと、こうしなければならないということがたくさん語られているんですけれど、でもこの時代でも心が問われていなかったというわけではない。 聖なる下人を携えてというこのシリーズの中で最初にお語りしたようにカインとアベルの話をしました。神様はカインの捧げ物を受け取らないでアベルの捧げ物を受け取られました。カインが捧げたものが地から出た産物だったから神様は受け入れなかったというわけではない。アベルが捧げたものが羊の良いものを捧げたから神様が受け入れられたというわけではない。実際的に聖書を見ると地の産物を捧げる捧げ物もはっきりと聖書の中に語られています。ですからそのような捧げ物も存在しているんですよね。ヘブル書の中でカインとアベルのことが語られています。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからであると語られています。カインとアベルの捧げ物を分けた。片方は神様に受け入れられない、片方は神様に受け入れられた。この2つの捧げ物を分けたのは地の産物だから、血を流せるものだからということではなくて、信仰によってこの2つの捧げ物が分かれてしまいました。神様はアベルの信仰を良しとされ、カインの信仰を良しとはされなかった。聖書はそのように語っております。神様が見られるのは心が伴った行いであります。信仰による行為を神様は喜ばれるお方であります。じゃあ信仰とは何ですかと聞かれたら、以前にもねキャミが語ったところですけれど、信仰とは何ですかと聞かれたら必ず読むところがあります。ヘブル人への手紙の11章でしたかね、その御言葉ですけれど、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。聖書はそのように語られています。信仰って何ですかと聞かれたら、神様の御言葉に基づいた絶対的な確信であります。疑いとか確信のない行為は、全く同じことをしたとしても神様の目で見るならば全く違うことのように見えるんです。人間は何をしたかということを見るでしょう。でも神様は全く同じことをしたとしても、心が伴ったものであるかどうかということは違うものとして見られるお方であります。他の聖書の箇所では、信仰がなくては神に喜ばれることはできない、なぜなら神に来るものは神がいますこととご自身を求める者に報いてくださることと信じるはずだからであると聖書は語っています。信仰がなくては神に喜ばれることはできない、信仰がなくては神に受け入れられることはできない。そして信仰とは神がおられるんだということを信じることです。神は確かにおられるんだということを信じることです。いやそんなこと分かってる、神様おられるでしょう、神様は私と共におられますということを皆さんも頭では分かっているかもしれないけれど、信仰はそのことをはっきりと確信することです。主は確かに私と共におられる、私のすべてを知っておられる、私のすべてを見ておられる、私のすべての声を聞いておられる、そのことを信じること、それが信仰だと聖書は語っているんです。そして神様が報いてくださるお方であるということを信じること、本当にそのことを信じることができたら、この世でしているすべてのことに神が報いてくださるんだということを信じることができれば、私たちの中からもったいないとか面倒くさいとか邪魔くさいとか、そういうことはなくなるでしょうと思いますよ。だって全てのことに神様報いてくださるんですから、神様が本当に報いてくださるお方であるというならば、そのことを信じているというならば、 私たちの全ての行動は変わると思いますよ。変わると思います。それが信仰だと聖書は教えているんですよね。ですから私たちにとって信仰ということと神様に受け入れられるということとは切っても切り離せない、そのような関係であるということを今日知っていただきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。だからといってですね、信仰ばかりを強調しすぎてもいけない。私たちの信仰生活にとって大事なことはこっちだけとかこっちだけではなくて、こっちも大事、こっちも大事です。簡単なのはこっちだけという生き方です。ある意味極めているようだけれど、それは片手間なんです。このことだけでも聖書が教えていることはこれもあるしこれもある。私たちはでも黒か白かはっきりしたい。でも聖書はグレーな世界なんです。ある時にはこの御言葉を適用させなければならないことがあるでしょう。ある時にはこの御言葉を適用させなければならないでしょう。ですから私たちにとって必要なことは知恵なんですよ。その知恵がなかったら間違った時に間違った御言葉を使ってしまうんです。間違った時に間違った御言葉を適用させてしまうと私たちの人生は間違ってしまうんですよ。ある時には聖書は家、妻、土地、家族全部を捨てて私に従いなさいと言っています。ですからある人は何もかも捨ててイエス様に従っていくという人もいるでしょう。もちろんそれは大事です。必要なことです。でも聖書はあるところで神を信じている者が家族を顧みないことは未信者よりも悪いと語られている。両方読んだらじゃあどっちやねんと、家、妻、家族全部捨てなさいと言ってる、いや顧みないものは悪いと言ってる、じゃあどっちなんですか。どっちもです。どっちもなんです。ある時には家族を捨てなければならない時があります。でもある時には顧みなければならない時があります。じゃあどのような時にどの御言葉をどうするんですかということは人からではなくて神から与えられるものです。だから私たちは真剣に知恵を求めなくてはならないんですよ。間違った御言葉を引用したならば私たちの人生は間違ってしまうので、非常に大事なことの一つとして捉えなくてはいけないと思います。何度もお語りしているように、神様が定めた方法があり、神様が定めたやり方があります。あくまでも神様の御言葉に基づいた、御言葉を基準とした方法でなくてはいけないと聖書は教えています。レビ記の一章の4節を見るとこのように語られています。彼はその犯罪の獣の頭に手を置かなければならない、そうすれば受け入れられて彼のために贖いとなるであろうと語られています。人々は自分で牛を引いてきて、その牛に傷がない全くものであるというふうに判断されたならば、まずしなければならないことはその動物の頭の上に手を置くんです。聖書で語られている手を置くという行為は力を付与するというような意味があります。また全てのものを移行するというような意味もあります。この場面で言うならば自分の罪を動物に移行させていく、そういう意味が手を置くという行為に含まれているんです。ですからその家畜のご主人は自分の牛を引いてきて、そしてそれが全くもの傷のないもの汚れのないものだというふうに判断されたならば、頭の上に手を置いて自分の罪を告白するんです。思い出せる限りの罪を告白するでしょう。このことあのこと、そして全ての罪を動物に移行させていくんです。前回ですねお語りしたように、狩りで飼ってきた動物ではない、自分で育てた家畜であります。その家畜に自分の罪を移行させて、それをバラバラにしなければならない。 主人は自分の身代わりに死ななくてはならないその家畜に対して申し訳ないという気持ちが起こるでしょう。イスラエルの民は自分が犯した罪に対して敏感でなければならなかったんです。罪に対して敏感であるということは非常に大事なことです。私たちもまた罪に対して敏感でありたいと思います。皆さんの中で誤解があるかもしれないんですけれど、罪に対して敏感であるということはいつも在籍感というんですかね、罪に責められているような気持ちになるんじゃないだろうかと思われるかもしれないんですけれど、罪に対して敏感であるということといつも在籍感を持っているということとは全く違います。全く違う。イスラエルの民がそうであったように、すべての罪を家畜の頭の上に手を置いて告白するときに、そしてその供え物が犯罪として焼かれるときに、すべての罪は終わっているんです。焼かれて何もかもなくなったときに、そのすべての罪は終わっている。でも焼かれてもなお自分の罪がなくなっていないと思いながら、すなわち在籍感を持ちながら生きるということは、捧げたものは何の意味もなかったということですよ。大事な大事な家畜、愛情を込めて育てた家畜をわざわざ連れてきて、頭の上に手を置いて自分の罪を移行させて、バラバラに切って皮を剥いて、そして焼いて、何もかもなくして、燃やして灰にして、そして全ての罪はなくなったと宣言されているのに、なお、ああ私には罪がある、私はこんな罪を犯しましたというならば、私たちのしている全てのことは虚しいことですよ。意味のないことです。それと同じように、今日私たちがイエス様の前に罪を告白して、それは牛の上に手を置くように罪を告白しながら、そしてイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架に死んでくださったということを聞きながら、なお私たちが在籍感、罪によって責められて、いつも罪によって苛まれて、自分は罪人で、自分は汚れていて、自分はどうしようもなくて、そのように思いながら生きているということは、イエス・キリストの十字架を台無しにしているということと同じであるということを知っていただきたいんです。罪に敏感になることは大事です。ああ、これくらいの罪いいんじゃないですか。ダメです。これくらいの罪やったら神様見逃してくれるんじゃないんですか。ダメです。罪は罪です。どんなに小さな罪でも罪は罪です。ですから罪は罪として認めなければならない。でも私たちがしなくてはならないのは、その罪をイエス様の前に告白をして許していただくということをしなくてはならないんですよ。だから聖書は熱心に悔い改めなさいと教えているんです。悔い改めるということは神の前にある最大の祝福だと私は考えています。悔い改められることのできる祝福ということを皆さん考えたことがあるでしょうか。それは人間にだけ与えられていることなんですよ。なぜ悔い改めが許されているんですか。イエス・キリストの十字架があるからです。罪を犯し、汚れ、どんなに乱れたものであったとしても、神は悔い改めたならば、そこから始めることのできる恵みを与えてくださっているんです。それがどれくらい大きな恵みであるかということを、今日私たちは知らなくてはいけない。だから自分の中に悔い改めなければならないという思いがあるということは、どれだけ神様に愛されているかということを知っていただきたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。神様の前に悔い改めることができるというのは神様の祝福です。でも罪に苛まれるということは悪魔の思う壺ですよ。今日私たちはサタンに隙を与えてはいけないと思います。本文に戻りますけれど、 人々は自分の手で家畜を裂いて血を流さなければなりませんでした。そこで初めて祭司が出てきて、その血を携えて祭壇の周囲にその血を注ぎかけるんです。聖書で語られている血というのは命の象徴ですよね。本来ならば自分が知らなくてはならないことをその家畜の血をもってあがなっているという意味です。そして家畜の内臓と足とは水で洗わなくてはいけないと旧説で語られています。その内臓と足とは水で洗わなければならないと言われているのは、罪に汚れた状態を清めるということを意味しています。なぜ内臓と足なのか。聖書的に見るならば、内臓というのは私たちの心を表しているものです。私たちが罪を犯すとき、それは心で、もしくは思いで罪を犯します。そして実際に罪を犯すとき、その足がそちらの方に向いていくでしょう。内臓と足とは水で洗わなくてはならないということは、罪を犯す心とその足を清めるという意味がこの中に含まれています。これらを水で洗わなくてはいけない。そしてそれらを全部焼いて燔祭とします。全部を焼き尽くすというのは、全部の罪がなくなりました、許されましたということを意味しています。そして焼いた時に上がる煙は、私たちの祈りを象徴しているものであります。罪の許し一つをとってみても、これだけの行為が必要なんですよ。ものすごいことですよ。でもどんな些細なことであっても、何一つ省いたり付け加えたりすることは許されてはいない。面倒くさいから足洗わなくてもいいんじゃないんですか、どうせ焼くんだからいいんじゃないですか、内臓も洗わなくてもいいんじゃないんですか、ダメなんです。皮を剥がなくてはいけない、いやどうせ焼くんだから面倒くさいから皮も一緒につけたらいいんじゃないんですか、ダメなんですよ。いやどうせ裂くんだから傷があっても怪我してても病気であってもいいんじゃないんですか、ダメなんです。神様は神様のやり方があります。心さえあれば大丈夫じゃないんですか。神様の前に真心込めて真実持って、心はあるんです、神様愛してるんです、心は神様に従ってるんです。聖書はそれだけの世界ではない。また行いさえ正しければ良いという世界でもない。信仰は、また聖書の世界は、あくまでも心の伴った行いの世界です。最後にですね、主に受け入れられるためにというこのテーマの締めくくりにですね、一つの御言葉をお読みしたいと思います。マタイによる福音書の22章の1節から14節の御言葉になります。イエスはまた例えで彼らに語って言われた。天国は一人の王がその王子のために婚宴を催すようなものである。王はそのしもべたちを遣わして、この婚宴に招かれていた人たちを呼び寄せたが、その人たちは来ようとはしなかった。そこでまた他のしもべたちを遣わしていった。招かれた人たちに言いなさい、食事の用意ができました、牛も肥えた獣もほふられてすべての用意ができました、さあ婚宴においでください。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出て行き、また他の人々はこのしもべたちを遣わして侮辱を加えた上殺してしまった。そこで王は立腹し、軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。それからしもべたちに言った。婚宴の用意はできているが、招かれていたのはふさわしくない人々であった。だから町の大通りに出て行って、出会った人は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこでしもべたちは道に出て行って、出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきたので、婚宴の席は客でいっぱいになった。 王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服をつけていない一人の人を見て彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。招かれる者は多いが選ばれる者は少ない。王様が王子のために婚宴を催そうとしました。最初に招かれていた人たちは皆その呼びかけに応えようとはしませんでした。ある人は畑に行き、ある人は仕事をし、またある人は送られてきたしもべに対して侮辱を加えて殺してしまった。これはイスラエルの人々の例えであります。神様はイスラエルの人々を招くために、イスラエルの人々を救うためにイエス・キリストを送られ、またそれ以前にも多くの預言者を送られました。でも彼らはその言葉に応じようとしないで預言者たちを殺していきました。王は彼らに対して怒ってしもべたちに命じました。出て行って出会う人は誰でも、悪人でも善人でも誰でもいいから連れてきなさい。これは異邦人のことです。すなわちこの中に私たちも含まれています。善人でも悪人でも誰でもいいから連れてきなさい。ユダヤ人が受け入れなかった福音が異邦人に伝えられていきました。そこでその婚宴の席はいっぱいになりました。いっぱいになったけれど、ただ一人だけ礼服を着ていない人がいた。王様は聞きました。なぜあなたは礼服をつけていないんですか。なぜあなたは礼服を着ていないんですか。この当時婚宴の席に入るその入り口にしもべがいて、そしてそのしもべがお客さんが入ってくるときに必ず礼服を身にまとわせるというのが一つの習慣でした。すなわちマントのようなものを着る、それが礼服です。今の時代を想像すると礼服といえばスーツとかドレスとか、そういう正装というんですかね、そういうふうに思いがちですけれど、このところで語っている礼服というのは主催者が準備するマントのような礼服のことです。でもただ一人だけ礼服を着ていない人がいた。それは婚宴を催す主催者にとって最大の侮辱行為でありました。すなわち礼服をつけようとした時にいらないと言った人です。私はそれは着ません、私はそれは着たくない、私はそれは嫌です、私はこれがいいんです、私は私のやり方で、私は私の考えで、私は私の方法で、いらないと言った人です。王様は彼を追い出されました。私なりにということの恐ろしさです。自分なりに頑張ってるやん、自分なりにやってるやん、自分なりに一生懸命やねん。よく言います、よく言います。神はもちろんご存知ですよ。私たちの精一杯ご存知です。でも私たちはそのように言ってはいけないのではないかなと思います。神様は知っておられます。私たちが精一杯なのを知っておられます。頑張っていることを知っておられます。もう限界なのも知っておられます。でも聖書は何と言っていますか。ふつつかなしもべです、私はなすべきことをしたに過ぎませんと言いなさい。私たちは自分を誇ってはいけない。誇るべきものは主を誇れと聖書は語っているからです。私たちが誇るのはイエス様だけですよ。神様だけです。神様素晴らしいね、 神様偉大だね、神様なんと素晴らしいんだろう。褒めるのは神様です。でも私たちは褒めてほしい。私もそうです。褒めてほしい。褒めてもらわない自分のモチベーションが上がらないとかですね、あるでしょう。弱さいっぱいあります、あります。でもふつつかなしもべです。なすべきことをしたにすぎませんと言いたいと思います。どんなに頑張っても、どんなに限界であっても、なすべきことをしているにすぎません。もちろんこの聖書の箇所は礼拝の有無を語っているわけではありません。イエス・キリストの救いを受けるか受けないかということの意味です。でも今日私たちは自分なりにというところから脱皮して、自分を基準とした礼拝ではなくて、自分を基準とした信仰生活、自分を基準とした日常生活ではなくて、神様を基準とした、神様の御言葉を基準とした私たちの生活、また忠実さ、誠実さというものが求められているのではないかなと思います。今日私たちは神様に受け入れられる聖なる生きた供え物として神の御前に立ちたい、そのように願います。いや、自分のようなものが聖なる捧げ物になることはできないと思われるかもしれないけれど、神はできないことを要求されるお方ではない。できないと言っているのは皆さんです。神様はできると言っておられます。どちらの判断が正しいのでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身眺めます。神様、どうぞ私たちが自分なりにというそのところから、あなたに受け入れられる聖なる生きた供え物として主の御前に立つことができるように、あなたのやり方で、あなたの方法で、あなたが願われていることを誠実に忠実に成し遂げることができるように、主よ、どうか私たちに力を与えてください。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。